まあそういうわけでこのナイトデライトの道を備えるっていうわけではないんですけども、あの御言葉をその前に分かち合わせていただきたいと思います。と言いますのも、このナイトデライトのようないわゆる世の世界に飛び込んでいってこの成していく働きというのは、まああの直接的に福音を伝えるわけでなかったりして、あのまあ分からない時には何か世と妥協しているとか、あるいはあの何か薄まっているような、そういうふうに思う人がいるかもしれません。まあここにはいないと思うんですけども、また逆にその働きが素晴らしいので、このなんかもうあまりにも素晴らしくて、なんか自分たちとは関係ない別世界の働きのように思ってしまう人もいるかもしれません。でもそのどちらでもないんですね。と言いますのも、そうですね、じゃあそれについて理解するために創世記の1章28節を開いてみたいと思います。このようなこれまでの教会の枠に収まらないような、この世に出て行って世を勝ち取る、このような働きをマーケットプレイスミニストリーと言います。創世記の1章28節をお読みします。神はまた彼らを祝福し、このように神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ地を満たせ、地を従えよ、雲の海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。もちろん私たちにとって重要な神様の命令というのは、全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいといういわゆる大宣教命令です。でけれども、この大宣教命令が出されたのはイエス様の時で、神様が最初に人類を召した時に、創造された時に与えた命令というのが、この支配せよ、この地を支配する、そのような働きなんですね。まあ、あの人類が罪を犯した結果、もちろん魂の救いというのが最優先になってしまいました、ね、目の前で溺れている人がいたらやっぱり助けるのが最優先と同じです。けれども、だからといって私たち人類に与えられた最初の宣言が何であるかということを知らなければなりません。神様の願いはこの創世記一章にあるように、この世のたくさんのいろんなあらゆる分野を満たしていくことです。政治や経済や音楽や映画やマスコミやマスメディア、教育、宗教、まあ、あの人によって数え方はいろいろ違うんですけども、とにかくこの7つの山と言われるこの私たちが生きている世界のあらゆる分野を満たしていく、治めていく、支配していくということが神様の最初の宣言だったんですね。そしてけれども、まあこういう働きについて語るときに、多くの場合、例えばお金持ちのビジネスマンであるとか有名な映画スターであるとか、そのような人の働きを中心に語られてきたと思います。でもそうではなくて、これらの働きは私たち一人一人が担っていくものだと思います。そのことについて今日は話をしていきたいと思います。そうですね、じゃあ今日は賛美と祈りの集会ですから、このことを取りなしというキーワードで紐解いてみたいと思います。取りなしというと、取りなしのミニストリーと何か、あの熱心に祈るとか、あるいは何か課題を挙げて祈るとか、そのようなイメージがあると思います。もちろんそれは取りなしの祈りです。でも一部に過ぎません。まあ一番分かりやすい取りなしの祈りというのは、このまだ救われてない人のために救われるように祈ることですよね。例えばここに神様がいて、ここにまだ神を知らない人がいる、その間に入って、この神を知らない方は、神様を知らない方は直接神様を呼び求めることができないわけですから、間に入って私たちが神様にお願いします、そして2つをつなげるようにする働き、これが取りなしです。ですから取りなしの祈りというのは、この間に入る仲介者となる代理になる、そのような意味があるのです。そういった意味において、この取りなしについて何かを知るのには、人類最初の取りなし手が誰であったかを知ると分かりやすいと思います。まあこれは私のこの霊的戦いや取りなしのクラスで教えることなんですけども、人類最初の取りなし手とは誰か、まあ、あのそういう質問をしますと、 いやきっとモーセに違いないと言いますね。あのモーセはね手を挙げている時にはねイスラエルの軍勢があの戦いに勝っていて手を下げた時に負けてしまいました。あるいはこのアブラハムですね、この滅びくソドムやゴモラのためにアブラハムが祈った時にロトが助け出されたんですね。ですからアブラハムがきっと人類最初の取りなし手に違いないと思います。でも違うんですね。人類最初の取りなし手というのは実はアダムだったんですね。あのなぜかと言いますと、先ほど言ったように仲介者として神と人、神とこの世との仲介者としての働きが取りなしであるならば、最初にアダムに出された命令というのはこの地上を治めなさいというものです。神が直接治めるのではなくてアダムにこの地が委ねられたわけです。ですから神様は人にこの地を委ねたわけです。アメンでしょうか。アメン。そしてそうですね、ですから創世記の1章28節は取りなし手としての任命の宣言だったんです。私たち人間がパイプとなり管となってこの地を治める、それがもともとの神様のこの計画です。それはまたこの主の祈りと呼ばれている祈りがありますね。マタイの6章10節に御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにというこのような祈りがあります。これはどういうことかと言いますと、この天の御国ではね、神の御心が満ち溢れています。神の栄光が満ち溢れています。それをどうぞこの地上にもたらしてください、地上に送ってください。これが主の祈りの本質なんですね。ですからこの主の祈りの言われている本質というのは神の支配をこの地上にもたらすという意味であり、またこれはマーケットプレイスミニストリーの働きの祈りでもあるのです。もし私たちの働きが大宣教命令だけに基づいていたならば、まあ人類が救われることには興味がありますけども、時としてこの世がどうなっているかに対して無関心になってしまう場合があると思います。まあよく言われることですけども、世が悪くなればなるほど人々が福音に飢え渇き救われるようになる。まあもちろんそれは事実としては結果的にそうなることが多いですわけですから真実なんですけども、けれども元々の計画はそうではないんです。この世が悪くなってもいいから救われた方がいいっていうのが計画ではなくて、この地上を人が支配してそして治め、神の栄光と臨在をこの地にもたらすという、それが神様の計画なのです。アーメンでしょうか。ですからこのマーケットプレイスミニストリーというのはこの地上において神の御心と価値観をもたらすものです。二つ目のキーワードとなっているのは人という言葉です。アダムという名前の意味は人です。神様はこの地上を人に委ねました。人を仲介者として神の意思をこの地上にもたらすために人を任命されたんです。そして人の決断によってこの歴史が作られるようにされました。ですからこの世では神の御心でないことがたくさん起こってますけども、しかしそれは神様がそれを願ったわけではなくて、人が決断して行ったことを神様は尊重しているということです。ですからアダムが神との契約を破り、そしてサタンに従うことによってこの地上の支配権をサタンに譲り渡したときにも、神様はね、今のそんなのなしなしなしなし、アダム大丈夫大丈夫大丈夫、もうサタンお前支配するのやめろなんてそんなことは言わなかったんですね。なぜならば人の決断にこの地を委ねたわけですから、この神様が神だからというだけで、全能の方だからというだけですぐにサタンを追い出したわけではありません。なぜならば神様はこの地上を人に与えたからです。ローマの11章29節にも、神の賜物と証明とは変わることがありませんと書いてあります。神様が人を通じて行うと決めたならば人を通じて行うんです。じゃあ神様はどうされたんでしょうか。人でなければダメだとなると神のままじゃダメなんですね。 もうここまで言うともうクリスチャンならもう絶対わかるんですけども、そうです、神が人となって来られました。イエス・キリストがね、神であられる方が人となってこの地上に来られて、そして十字架で死なれ、私たちの身代わりとなってよみがえり、天に昇られ、今も生きていて、そして聖霊をこの地に下し、そしてこのサタンの頭を踏みつけられた方が私たちに勝利を与えてくださったんです。アメン。ですから今このイエス・キリストがあらゆる意味で勝利を取られた勝利を私たちに与えてくださったんです。というわけで、イエス・キリストがこの地上の仲介者としての働きを取り戻されたんですけども、では仲介者というのはイエス・キリストだけなんでしょうか。そうではありませんね。ヨハネの福音書の20章の21節を見るならば、イエス様は言われました。父が私を使わせたように私もあなた方を使わすと言われたんですね。つまり今やキリストに与えられたこの仲介者としてのこの地を勝ち取り、そして治めていくという働きを私たちに委ねられたということです。つまり私たちの行動のあらゆることを通じてこの地を治められるように定められたということです。アーメンでしょうか。アーメンですね。ではマーケットプレイスミニストリーは誰のためでしょうか。どうぞ隣の人に言ってください。それはあなたのものですと。どうぞ隣の人に、マーケットプレイスミニストリーはあなたのものですよ。そして何かやっていきましょうと言ってください。アレルヤ。では実際的にそれらはどのようにしてなされていくのでしょうか。それは私たちがこの地上で行う普通の生活を通じて、それを行って私たちはこの地を治めていくんです。ちょっと説明させてもらいますけども、ローマ人への手紙の8章34節にキリストイエスが神の右の座について取りなしをしておられると書いてあります。このイエス様が取りなしてになられたのはいつなんでしょうか。十字架の上で死なれて天に昇られ、神の右の座について、そしてさあ神の右の座についたから今から取りなしをするぞと言って祈ったんでしょうか。そうではないんですね。そうではありません。取りなしのもう一つの意味は、相手の立場に自分を置くという意味があります。イエス様は30年間人として人と共に住み、人と同じようになられて、ミニストリーを始める前ですね、人として暮らされました。そして泣く者と共に泣き、笑う者と共に笑い、そして悲しみの人で病を知っていました。人から蔑まれ、のけ者にされ、人としての生活を歩まれて、その彼の経験のすべてを通じて彼は取りなしてとなられたんです。つまり私たちの日常生活のあらゆる場面において、私たちは取りなしてとしての立場を与えられているということを意味しています。私たち一人一人はこの地上に使わされています。そして天と地をつなぐものとして私たちは召されているんです。ローマの8章19節にも、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいると書いています。この子供たちですからね、子供だったらね、単数形だったらね、イエス・キリストだけかなと思うんですけども、子供たちって誰でしょうか。神の子供たちって誰ですか。皆さんです。一人一人です。皆さんが立ち上がり、この天と地をつなぐものとして、この地上において神の栄光を表すものとして神様は召しておられるんです。ですから私たちの日常生活を通じて神は栄光を表せます。例えばね、私たちの教会で最も効果的な伝道方法というのはね、普通の日常生活の中で行われます。例えば今の時代ね、どこの親も子育てにかなり苦労しています。ですからね、子供の名前を呼んで子供が素直にやってくるだけでね、 周りの人びっくりするんですね。お宅のお子さんどうしたんですかって、教会に行ってね、聖書に基づいた子育てを学んだらこうなったんですよ。はあ、そうなんですかってね。もう全然宗教的な伝道じゃないんですね。皆さん、変えられた人生というのは全然宗教的ではないんですよ。そういう普通の生活の普通の行動です。それを通じて福音が伝わっていくんです。まだ私たちの教会の効果的なカウンセリングというのは夫婦のカウンセリングを通じて行われるんですね。というのもね、救われて良いクリスチャンになることはに見せることは簡単だと思うんですけども、やっぱり夫婦の問題ってやっぱり隠しきれませんですからね、あぶり出されますからね。そこで効果的なカウンセリングがなされて、そしてますます清められ、でますます主に似たものとされていくという、そういうことが起こっています。またそうですね、今日若者の間ではやはりこの子育てっていうのが多分ね、一番あんまりしたくない世の若者ですね。皆さんは違うと思うんですけどね、したくない働きの一つだと思うんですけどもね、そしてクリスチャンであっても、もしかしたら子育てをするよりも外に出て行ってね、何か活躍した方がいいと思うかもしれないけども、でも私たち夫婦にとっての重荷というのは、外に出て行って何か目立った働きをすることではなくて、この中絶によって年間34万人殺されていると言われているたった一人の魂を救い育てたいという、もうそのために別にね、ミニストリーも少しゆっくりになってもいいじゃないですか。それをして子供を育てることによって役に立ちたいという、そういう願いを持って、去年おととしですねの秋に一人の子供を養子にもらいました。もうそれによって何か地味な生活になるかなと思ったら、その養子をいただいたときに、その時からまるで蛇口をひねったかのように神様の祝福が注がれて、皆さんご存知のように私の出版した本が、新しいみかんの見方という本がこの話題になり売れて、そしてテレビ番組だけで今まで60回ぐらい報道されています。私はこれはこの天と地をつなぐ働きでありたい、そのように願ったからではないかなと私は思っています。ですからこのマーケットプレイスミニストリーを理解するには、パラダイムシフトが必要です。考え方が変えられなければならないんです。今までもしかしたらこの神様への奉仕というのは、賛美や祈りや御言葉や伝道や何か教会の特別な霊的な働きでなければならないという、そのような考え方があったかもしれません。あるいは日常生活の働きというのもいいけども少し格が低いような、そのようなイメージがあったかもしれません。しかしそうではありません。私たちは今や天と地をつなぐものとして、この全員がマーケットプレイスミニストリーに召されているんです。ある人はもう本当にね、特別な音楽やアートやいろんな才能を用いて大きく用いられるでしょう。けれども神様の目にとって大きい小さいというのは関係ないんです。私たちはみんな召されています。アーメンでしょうか。アレルヤ。そしてこの日常生活のあらゆる活動が主への礼拝と奉仕です。ローマの12章1節にこう書いてあります。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。日常生活の中でこの肉体を通じて行う全てのあらゆる働き、そういったものが神様への礼拝となるんです。私たちの体っていうのは弱いですよね。元気な人もね、だんだん年取っていきます。そして疲れることもあります。けれどもその体を用いて神様に捧げていくときに、それは霊的な礼拝であると聖書は言っています。私たちがこの3人目の娘をもらったときに、もう子育て8年ぶりですからね、結構大変だったんですよね。私も夜中に起きてミルクを飲ましたりしましたね。けれどもね、全然大変じゃないんですよ。なぜならばそれが霊的な礼拝であり、神様への予言的な宣言であると分かっていたからです。3人目の娘の名前はメムと言います。メムという名前の意味はヘブライ語では水を意味し、 アイヌ語では湧き出る泉を意味します。私たちはこの子がこの日本において霊的な命の泉を湧き出させるためのそのような予言的宣言になると信じてその名前を付けました。ですから私がこの娘を世話するときにいつも予言的にもう地味にね夜中にねなんかミルクあげてるだけのように見えるかもしれないけどもおむつ替えてるだけに見えるかもしれないけどもそれは予言的な宣言としてこの日本に祝福聖霊の川が流れることを宣言しているのです。そしてもし私たちが日常生活の中で理解していくならば私たちの生活のあらゆるところが全ての行動が神様への礼拝でありそして予言的宣言であり尊いものであることが分かるんです。それが私たちみんな召されているマーケットプレイスミニストリーの一番小さいバージョンなんです。一番身近なものです。ですから日常生活の歩みに意味があります。そして私たち人間ですからね悩んだり苦しんだりします。しかしそれを信仰によって捉えるならばそれらも全て神への礼拝であり予言的宣言へと変えられるんです。ハレルヤ。人として歩むことがマーケットプレイスミニストリーですからその活動は必ずしも霊的である必要はありません。今でこそ私の本がヒットして愛知県 の農林水産課で呼ばれたりこの前は千歳市の教育委員会に呼ばれてこの男性のための子育て講座とかねそういうのを教えたりとか、いろんな機会が与えられていますけども最初別にその大きなビジョンがあったわけではないんですよ。これを通じてマーケットプレイスミニストリーを勝ち取ろうなんてそんな大きなビジョンじゃなかったんですよ。最初はですね私なんかいろいろ工作が好きだからねみかんの皮を剥いてたらなんとなくサソリに見えるなと思ってテレビで何回も聞いたでもう聞き飽きたっていう人もいるかもしれないけどもサソリのように見えたからじゃあちょっと頑張ってみようと思ってね2週間頑張って剥いてみたらサソリのみたいになったという。で家族はもう呆れ顔でねもう本当に何やってんのって感じだったんですけども私はただ好きだからやってたんです。そこに霊的な意味は何もありません。もうただ遊んでいた怠け者なんですね。だけど皆さん私たちのこの人間の歩みそのものがこの何て言います大事だ。それを私たちの決断ややることを通じて神様はそれを用いてくださるんです。そんなこと聖書のどこに書いてるんでしょうか。書いてるんですね。ありがたいですね。なかったら大変でした私。ピリピの2章13節に神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですと書いてあります。アーメン。ですから私たち人間自由意志が与えられていますからそれらを用いて神様はそれを用いてこのマーケットプレイスミニストリー天と地をつなぐ働きのために私たちを召してくださってるんです。またそのことは聖書の別の箇所にも書いてありますね。アダムがどのようにしてこの地上を治めていたかということです。神様はアダムが自分の意思決定によって自由な発想によって治めていくのを喜んでいました。私たちが治めていることの証明の一つは名前を付けることです。私は自分の子供の名前全部私が付けました。それは私に権威があり治めているからなんですね。アダムに与えられた働きというのは土地を耕すことと生き物に名前を付けることでした。で彼は自由につけることができたんですね。この首の長い動物何にしよう、キリンにしよう、よしキリンだって言ったらもうキリンになったんですね。日本語ではなかったと思いますけども、で神様はそれを見てどうしたと思いますか。神様ハラハラしてたんでしょうかね。あアダム違う違う、それウサギ、それウサギなのに、あ違うとかなんかね、あそんな名前つけ、あもうつけてしまった、もうライオンになってしまったとかね。神様そうじゃないんですよ。ちょっと開いてる時間ないんでね、後で見てもらったらいいと思うんですけども、創世記2章の19節以降に書いてるんですけども、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られた時にそれにどんな名前を彼がつけるかを見るために人のところに連れてこられたと書いてあります。つまりアダムがね探していってちょっと耳の長い動物に名前つけるからちょっと追いかけていって探していくのを待ちきれなかったんです。 神様がワクワクして、ああこのじゃあこの鼻の長い動物、次アダムはなんて名前つけるんだろうと思ってワクワクして連れてきたということなんです。つまり神様は私たちが自由意志を用いて自由な発想で何かを行い、この地を治めていくことを神様はワクワクして見ているということです。つまり神様は宗教的な方ではありません。じゃあ私たち完全に自由があるんでしょうか。まあそうですね。それについてこのフィリピの最初の2章13節の前の節ね、12節にこう書いてるんですね。恐れおののいて自分の救いを達成してくださいと書いてあります。つまり私たちが神を恐れ、恐れおののく心があるのであるならば、私たちのなすことを神様は祝福してくださるということです。ですからもうもちろんね、神様に導きを求めてどっちがいいか選ぶのはもちろん大事かもしれないけども、もう一つ知ってほしいことは、大胆に私たちが選んだことを神様は尊重し、それを用いて栄光を表してくださるということを知ってください。それによって神様はこの地上を治められるのです。そして私たちはこの自分の力だけではこれができません。ですからイエス様が、父が私を使わせたように私もあなた方を使わすと言ったときに、その後でイエス様は聖霊を受けよと言われたんです。聖霊の力によってこの地を勝ち取っていけという、そういう宣言がなされたんですね。ですから皆さん、まあ、この後の時間にナイトデライトの出番がありますけども、彼らが歌うのを見るときに、それを応援するとともに、彼ら特別な賜物ゆえ、また特別に機会が与えられたゆえに大活躍してますけども、しかし基本的には私たちも同じようにこの地を治めるためにそれぞれの領域が与えられていて、日常生活のあらゆることを用いて神様は栄光を表すことを知ってください。アーメン。では賛美チームお願いします。では少し祈りをしていきたいと思います。ハレルヤ。まず最初に私たちの世界観が変えられるように祈っていきましょう。この地を治める働き、マーケットプレイスミニストリーは特別な芸能人やスポーツ選手、ビジネスマンの働きではなくて、私たち一人一人の働きであるということ。そのように私たちの世界観が変えられるように、今声に上げて祈っていきましょうか。ハレルヤ。主を感謝いたします。どうぞ私たちの世界観、考え方を変えてください。今まで神様が何か自由な発想によって私たちを用いようとされていたのに、何か私たちがそれを押しとどめていたとするならば、それをどうぞ許してください。そして私たちの世界観が変えられて、そして新しい発想によって用いられていくことができますように、主をどうぞ私たちを助けてください。そして本当にあなたにある大いなる恵みが祝福されて、恵みが注がれてきますように、どうぞ助けてください。私たちが使わされているその場で豊かに用いられることができますように。ハレルヤ。主を感謝いたします。ハレルヤ。主はあなたの恵みを感謝いたします。あなたの力を表してください。ハレルヤ。主を感謝いたします。ハレルヤ。ハレルヤ。では次に、今日のこのメッセージを聞いて立ち上がりたいと思った方がいたら、どうぞ立ち上がってください。主に用いられたい、日常生活のあらゆることを通じて神様は私を用いてください、そのように思われた方は立ち上がってください。そして自分の受けたこのアイデアや何かそういったものを今神様の前に持っていきましょう。ハレルヤ。主を感謝いたします。ここにいる一人一人を感謝、自由な発想によって日常生活の一つずつを大事にして、そして用いられていきますように、主よ、どうぞ助けを与えてください。あなたの大いなる恵みを表してくださいますように。今本当に一人一人がこの清いものとしてあなたが用いてくださることを感謝いたします。もうすでにあなたが成してくださっている技を感謝いたします。恵みで満たしてください、勝利を与えてください。あなたの特別な力と行為が与えられていますように。ハレルヤ。主を感謝いたします。 大いなる技を表してくださいますように主よ、導きを与えてください。ハレルヤ、主よ感謝いたします。ハレルヤ、主よ感謝いたします。イエス様を何よって祈ります。アーメン。ハレルヤ、今宣言いたします。今一人一人が祈った内容をあなたは聞いておられ、そしてあなたが創世記の1章28節においてこのアダムたちにこの命令を与え、この地を支配せよという命令を与え、任命の宣言を与えたように、今あなたが任命を与えていることを宣言いたします。地のあらゆる領域に、あらゆる分野、政治や経済や今まで見たことがなかったような文化、マスメディア、あらゆる教育、あらゆる分野を満たすために一人一人が満ち溢れていくことを宣言いたします。そのために私たちが召されています。そして私たちがたとえ戦いの中にあったとしても、全てのロークが信仰によって捉えるならば勝利へと変えられ、あなたへの礼拝へと変えられていくことを宣言いたします。ハレルヤ、主を感謝いたします。手に拍手を捧げましょう。アメン。ハレルヤ。そして最後にナイトデライトの働きのために祈りましょうか。どうぞ彼らの方に手を伸ばしてください。ハレルヤ、主を感謝いたします。あなたはこの町にこのような模範としての働きを与えてくださったことを感謝いたします。この力強いチームを感謝いたします。そして本当にこのあなたが扉を開き、道を開き、多くの模範として彼らを召し、で次々にこの霊的要塞を打ち破り、今まで入ることのできなかったところに入っていくことができることを感謝いたします。主よ、どうぞあなたの大いなる栄光を表してください。道から注いでください。ハレルヤ、主よ。そして特別な、さらに次